西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。本当に厳しい暑さが続いていますが、このところ夜になるとちょっと、一段落って感じでしょうか。いかがお過ごしですか。さて、7月の西宮徹底解剖は西宮町人の生活と文化、江戸時代の日記を読み解くと題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館学芸員の江藤彩子先生にお話を伺っています。江藤先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日は4週目ですので生放送です。江藤先生への質問とか、それからまだまだ間に合います。クイズのお答えとかどんどんお寄せください。ファックスは0798-375514 0798-375514、 そしてメールは 787@sakura-fm.co.jp 787@sakura-fm.co.jp でお待ちしております。さて、3週にわたってね、いろいろと、江戸時代の西宮町と西宮神社、そして2週目が、西宮町人の日常生活、そして3週目は幕末の騒乱と西宮町人といろんなお話を伺ってきたんですが、この展示が始まりまして、ね、昨日はシンポジウムがあったそうで、はい、
ありました
ね。え、また皆さんたくさんねお集まりになって、はい、いろいろと鋭い質問も出たそうで。
そうです
ね、皆さんやっぱりいろんなことよう知ってはるなという、こちらの番組にもいろんなね、クイズのお答えとともにご質問や感想などもいただいております。ちょっとご紹介しましょうね。まずは西宮市にお住まいの伊手座のお姉さんさんなんですが、実はね、伊手座のお姉さんさん、先月放送後にハガキが届いちゃったんですなので、まあ、今月はちょっと早めにお出しいただいて、結構早めについてました、よかったんですけれども、おハガキで、ね、お寄せいただく場合はちょっとその辺のところも考えて、ぜひ早めに出していただきたいと思います。さあ、ということで、今日いただいたおハガキ、毎週楽しく聞かせていただいております。いい加減に聞いていると答えを聞きそびれるので真剣に聞いております。新選組の人も西宮町に来てたんですね。びっくりしました。今後も楽しい放送お願いしますといただきましたけれども、確かに江藤先生、この新選組とかね、こういう名前が出てくると、はい、おーってなんかびっくりしますよね。
私も初めて見たときはびっくりしました
ねえ、それはあの時代の人だから来てても不思議はないんですけど、はい、ここに新選組がみたいなね、
はい、新選組の誰が来たんだろうと
そうですよね、はい、そこまでは残ってない、
書いてないんです。有名な、私でも知ってる人が来てたら面白かったんですけど
そうですね、そう、有名人だといいななんていう感じもするんですけれども、はい、さあ、それからこちらはビールドランカーさんからもいただきました。今はフェイスブックやツイッターなどの SNS が普及しているから、情報が瞬時に共有される上に情報過多になっている気がします。その点、江戸時代の日記が残っているというのは貴重な財産ですね。伊能忠敬が西宮に、しかもどこの空き地で測量をしたのかも分かるなんて驚きでした。
はい、伊能忠敬も、測量するときに日記を書いていて、測量日記として本が出てるんですけれども、はい、ちゃんとこの、また長左衛門さんの日記と日にちはぴったり合ってるので間違いない情報なんですが、伊能忠敬の方はただ西宮に泊まったしか書いてないですね、うんうんうん、だから場所まで書いてるのは又田さんの方の日記だったんです。
又田さんの日記があるからこの空き地っていうことがもう断定できたと。
そうです、伊能忠敬さえ書いてなかった 資料だったんです。
帳面が分かれへんかったのでしょうかね。そんなことないと思いますけど、まあ、でもそうやってこういろんな資料を突き合わせることによって、はい、本当にいろんな事実がどんどん明らかになってくるっていう、これなんかめっちゃ面白いですね。
はい、とっても面白いです
ね。え、いやいやいやいや、本当にあのどんどんハマってってる人がたくさんいらっしゃるって、まあ、古文書を読み解いたりとかね、はい、プロの方ではなくてもアマチュアの方もどんどんこうハマっちゃうっていうのもなんとなく分かるような気がしますね。
そうですね、一見難しそうな古文書なんですけれども、うんうん、よく読むと、うん、あの面白いことがいっぱい見つかりますね。
ねえ、まああのね、本当に江藤先生にいろいろお話しいただいたような狐の話とかね、はい、いろんなそういうへーっていうようなことがちゃんと書き記されているものが今に残ってるっていうのがこれすごいことですもんね。
そうですね、
そして天倉ちゃんさんいただきました。綾子先生、増井孝子さん、こんばんは。昨日24日の日曜日、西宮市立京都資料館で開催されたシンポジウム、西宮神社御社用日記を読むに参加させていただきました。お、
ありがとうございます。
昨日いらしてたみたいです。江藤先生もね、昨日あのいろいろとこちらの方でシンポジウムに、ね、はい、参加なさってたわけなんですけれども、はい、江戸期の西宮神社では社殿の修復費用を集めるために恵比寿の神像、あの神様の像を公開する開帳が行われていたこと、そして江別さんの信仰が東日本で広まったのは江戸支配所という出先機関があり、西宮出身の江戸商人たちの活動があったこと、さらに神輿渡御の復興をめぐって京都の白川家との間で軋轢が勃発したこと、3人の講師の先生方はとても専門的な内容を優しく噛み砕いて説明してくださいました。とりわけ御社用日記と白川家日記を合わせて読むことによって明らかになった争いの裏側はまるで現代の政治ドラマのようでドキドキしました。貴重なシンポジウムを開催してくださりありがとうございましたということなんですが、ここでも合わせ読みをすると、はい、いろいろ分かってきたことがあったんですか。
そうですね、うん、あの今回 の, あの、ま、先生方は皆さん、はい、あの御社用日記をあの読み解いている方ばかりでしたので、うん、そちらからあの面白い情報をたくさん引き出していただきました。
はあ、御社用日記、あのね、そのことちょっとねまたいただいてるんですよ。ラジオネーム聞き酒で二日酔いさんです。江藤先生、増井さん、こんばんは。紙が貴重だった時代に町人が日記を書き残す、豊かな家庭の当主でもなければできなかったことと思います。まあ、そういうことも言えますよね。
そうですね、まず教養がないときちんとした日記が書けませんので、うん、やはり裕福なご家庭の、まあ、日記がどうしても残るということになりますね、うん、
そんな日記に伊能忠敬や身分浪人台場の文字が、他の日記も残っていたらどんな事件や歴史上の人物の名前が書き残されていただろうかと思います。そんな中、元禄時代から書き継がれ災害や戦火から守られた西宮神社の御社用日記は本当に貴重な文化財だと思います。ところで西宮で忘れてはならない広田神社、こちらの御社用日記はどうなっているのでしょうかというご質問なんですが、
はい、ですね、あの江戸時代は今とちょっと違いまして、うん、実はですね、西宮神社だけでなく西宮広田神社と、あと西宮神社の中に今も南宮さんがあると思うんですけど、その南宮と西宮神社、まあ、広田、南宮、西宮のこの3つの神社が一体のものとして扱われていまして、実はこの3つ、西宮や広田は同じ神主さんだったんです。ですから御社用日記はその神主さんが、はい、書いていった日記ですので、西宮のことだけでなく実は広田神社の神事などについても書かれています。
そうなんですか、
はい、ですから、まあ、西宮神社の御社用日記というのは西宮神社だけでなく、広田神社のこともわかるということで、それでとても貴重な日記だということになります。
なるほどね。でずっと後々神主さんも別になられてということで、はい、別れてからは広田神社の御社用日記というのも、まあ、今もずっと書き続けられているわけですかね。
そこまではちょっとわからないんですけれども、やはり日々の記録は必要だと思うので、何らかの形で、はい、現代はどんな形で書いてるかわからないんですけれども、何か記録はしてるんじゃないかなと思います。
現代ですからパソコンの中にとか
そうかもしれませんね
そこまではまだ言ってないかなということはその指定文化財になっているものは、
はい、
その、広田神社も一緒だった当時のものが指定されているということ
で、明治8年に西宮神社と広田神社を分離して、まあ、近代的な神社の制度に変わっていくんですけど、それの手前までの、まあ、江戸時代の、体制を取っていた頃の、まあ、216冊を今回指定文化財としました、
はい、なるほど。そしてそこのところをずっとこう読み解いていらしたわけなんですね、
は
い、
そうです。
ということで、まあ、いろいろね、あ、そうやったんかみたいなこともいろいろとまた分かっていただけたんではないかと思いますけれども、まだ放送時間中に、ぜひぜひ江藤先生にこれ質問したいということがあれば、ファックスかメールでお寄せください。お待ちしております。さて今日は4回目でございます。西宮町人の文化活動ということでちょっとお話をいただこうと思うんですけど、
はい、
もう西宮っていう西宮町に住んでる人たちっていうのは結構文化度が高かったっていうのがね、この過去3回のお話でいろいろと分かったんですが、
はい、
つまりはこの文化活動っていうのはとても盛んだったんですかね。
そうですね、まあ、もちろん先ほど日記を書いてるのは豊かな家の人が多いということもありますけれども、そういう人たちが、まあ、西宮の文化を担っていました、まあ、それがまた近代以降の西宮町、西宮市につながっていったんですけれども、
じゃあその西宮町人の文化活動、その日記、ご紹介いただいた日記を書いた人以外にも、
はい、
いろんな人がいろんな文化活動をしてたんじゃないかなと思うので、ちょっと教えていただけますか今日は。は
い、いろんな人がいまして、
はい、
例えば西宮志士という本があるんですけれども、
はい、ま
あ、第2巻が江戸時代になるんですが、そこにいっぱい、まあ、例えば俳句をしてた人とか和歌を読んでた人、あとは、まあ、儒学のようなことをしてた人たちについてはたくさん名前が出てくるんですけれども、今回の展示はもう2人に絞って紹介させていただきました。
はい。
1人がですね、ソチクアン制御という人です。青魚と書くんです。はい、パソコンで打つときは制御とすぐ出ないので、いつも青魚と打って
魚さん
私は打つんですけれども、
はい、この青魚さんは何をしてらした方なんですか。
もともとの本名が、まあ、勝部、まあ本名というか名字が勝部制御ということで、うん、まあ、勝部という名前は屋号でいうとおそらく雑魚屋さんだと、まあ、推定してるんですけれども、うん、まあ、酒造家のお宅にでの一族だったと思うんですが、ご本人は西宮町で生まれた、まあ、おじいさんお父さんとともにお医者さんをやってました。で、まあ、大阪とか京都で修行したりはしてたんですけれども、その人は一方で俳句も読んでまして、いくつか句集とか随筆を残しています、で面白いのは、まあ、その制御なんですけれども、まあ、今回展示している句集の中にも出てくるんですけれども、今回は双方集、まあ、桑によもぎに、まあ、集めると集といって双方集という句集をですね、大阪府立大学情報科学学術情報センター図書館、
はいはい、
から長いんですけれどうん、うん、そこからお借りしてきました、郷土資料館にはこういった句集のようなものはないので、
はい、
まあ、そういったものを持っているところから今回特別にお借りしたので、うん、もう展示の間しかちょっと公開できないんですけれども、
原本オリジナルを、
原本オリジナルを
今なら見られると、
はい、まあ、印刷の版本になるんですけれども、はい、実は奥付けを見ると今津で刷ってる版本だということが実は分かるんですけれども、じゃあその中にまあ、いっぱいいろんな人がですね、実は制御の還暦をお祝いする句集だったので、
はい、
まあ、仲間たちで作って、まあ、広め配布したんだと思うんですけれども、その中に制御も俳句を読んでますけど、一人御縁という人が読んでまして、
は
あ、うん、実はその人は上田明成と言いまして、 あの、まあ、雨月物語という怪奇小説が江戸時代にあるんですけれども、はい、おそらく、まあ、知っている人もいるかなと思うんです、はい、その人もが、まあ、その御苑さんなんですね。
そうなんですか、
は
い、
実はあの年は離れてるんですけど友人同士でして、うん、まあ、制御が、まあ、亡くなった時の、まあ、追悼句集にも序文に上田明成があの文章を書いてたりするぐらい仲が良かったんですけれども、はい、まあ、雨月物語なんかのも、あの、まあ、制御がもともと中国の小説怪奇小説とかに詳しかったので、まあ、その影響があってそういった小説を書いたのじゃないかっていうふうに、まあ、あの文学史上では比較的上田明内の研究では有名な人なんですか、あの、ソチクアン制御という人は。
そういうすごい交流があったということなんですね。
そうなんですね。ただ、まあ、あまり西宮市の歴史の中ではあのまだ有名ではないので今回あのお借りしてその句集を展示させていただいています、はい、でその方はあの西宮市の指定文化財になっている桜戸雑話という随筆がありまして、これはあのエビ屋さん、あの坂倉信明という人が書いたものなんですけれども、はい、そこにもあの名前がちょっと出てきたりする人なので、まあ、結構西宮では有名だったんじゃないかなと思いますが、まあ、今では忘れられかけているので、はい、今回頑張って展示しました、
うん、掘り起こしていただいたわけですね、はいはいはい、そしてもう一人は、
もう一人は千足誠という人で、はい、ちょっと生まれあの生没年はよくわからないんですが、うん、大きな酒造家の家だったということは分かっています。まあ、千足さんというのはあのいくつも家があるんですけれども、うんうん、まあ、酒造家だったんですが、あの、まあ、江戸にもあのお酒の江戸棚といって、まあ、支店があの西宮は置いてたんですけれども、はあ、江戸にあの海鮮でお酒を運びますので、うん、でそこの江戸で、まあ、あのちょっと商売をしててそこに住んでたことがあって、うん、その時にですね、まあ、国学者としても有名ですし、まあ、歌人歌のを読む人としても有名なの鴨野真淵 の、まあ、弟子というか入門していたことが分かっています、うん、実際に門人の帳の中に名前が出てまして、うん、しかもですね、あの自分のお宅、まあ、結構豪邸だったんですけども、はい、江戸のお宅にあの鴨野真淵とか他の同門の仲間を呼んで酒造家なので自分のお酒を振る舞っていたということが、まあ、そういった記述から分かりまして、
はい
はい、こちらはですね、あの西宮神社の、まああのまあ、吉久さんの、まあ、急増 の資料なんですけれども、そちらの方 の、まあ、不相周囲残陽集というのがありまして、うん、その中に一文だけ載っているんですが、それをお借りしてきまして、それも貸してますので、はい、まあ、展示期間の間しかなかなかあの見せられませんので、ぜひ見ていただきたいと思います、
は
い、
ね、では、勝部制御そして千足誠、ぜひあのこのお二人にも、ね、今後注目していきたいですし、
そうですね、
8月の28日の日曜日までです。西宮市立郷土資料館で第32回特別展示、この、 あの、ね、番組のタイトルあのはここからそっくりいただいたわけですけど、はい、西宮町人の生活と文化、江戸時代の日記を読み解く、この展示でぜひご覧いただきたいと思いますね、
はい、
さあそれでは、ここでクイズの答え合わせ、そして正解者の発表を行いたいと思います、クイズ、全部で3つありました。まず7月4日放送分は、今年2月に西宮市指定重要有形文化財、これに指定された日記を持っている神社はどこでしょうというのが問題でした。はい、先生。
はい、答えは西宮神社です。
はい、西宮神社でした。さあ、そして2問目は、西宮町によく出没していて、たまに悪さをする動物はという問題でした。はい。
答えは、キツネです。
はい。そして第3問。現在のお前浜、高露園浜に幕末、幕府が建てた建物はというのが問題でした。
答えは西宮砲台です。
はい。西宮神社、狐、西宮砲台。この3つの正解を書いてくださった方の中から、さ、3000円分の図書カードが当たります。それではここで当選者の発表です。では江藤先生、発表をお願いします。
はい、ラジオネームいて座のお姉さんさんです
、 おめでとうございます、先月はね遅れて届きましたが今月はちゃんと届いてよかったですね、はい、当選でございます、はい、いて座のお姉さんさん、おめでとうございます。さあというわけで、この西宮町人の生活と文化江戸時代の日記を読み解く今もう本当にたくさんの皆さんにねお越しいただいてて、
はい
ね、いろいろと大好評いただいてるんですが実はの素晴らしい冊子をお作りになったんですね。
はい、展示の図録を作っております、
はい、これは図録ですからこの展示期間しか本当は手に入れられないんですかね。
いえ、余っていればずっと展示が終わった後もいつまでもなくなるまで売り続けます、
はいはい、なるほど、はい、これおいくらでございますか、はい、ちなみに
1冊200円です。
これでもすごいいろんな、ね、資料をこううまくレイアウトして、はい、いろんな情報も、まあ、番組の中でご紹介いただいて面白い話なんかもいっぱい載ってるんですけれども、はい、まあ、膨大な資料の中からこれだけのものにまとめるっていうのも大変な作業だったと思うんですが。
そうですね、うん、展示ですとパネルで解説するんですけれども、あまり長い文章を書くと、はい、大変読みにくかったり大変だったりするので、どうしても全部紹介できないので、うん、そういったものを今回まあ、図録というんですけどほとんど文字ばっかりなんですが、はい、そちらに入れまして、うん、ラジオで今まで喋ったことなどはなかなか展示までは紹介できないこともあったので、はい、全部そちらの図録に入れてますので。
なるほど。
読み物としても展示が終わっても楽しめるのをちょっと意識して作りました、
はい、そうですね。それにやっぱり資料としてこれお手元に置いといていただくと何かの時に、ね、おおそうそうこんな人がいたとか狐の話なあったあったみたいなことでまたね、はい、楽しんでいただけるんじゃないかと思うんですが実はねこれ表紙のところの、まあ、下半分のところにこれ古い、まあ、古文書ですかね、はい、のこう、レイアウトされてるんですけど松茸一斤400文、
はい、
読めるんですけどこれ一体何のこれ古文書なんでしょうかね。
これは日記から一部取ったものでして、まあ、表紙なので、まあ、デザインを考えた時に、
はい、
まあ、せっかくなのでちょっと楽しめるものがいいかなと思って前の、ラジオでも少し話した物価の部分で、はい、まあ、皆さんが読もうと思ったら読めなくもない、ね、字のところを入れてみました。
酒一本ですかこれ。
はい。でも400文です。
豆腐一丁がこれなんて書いてあるんですか。
24文ですね。
24と読むんですかこれ。はい、風呂
湯銭ですね。
風呂湯銭一人12文。
12文で、はい。
はあ、いや家計簿かなとか思ってたんですけれども、これもまあ日記の一部と。
そうですね。まあ、はい、ちょっと古文書を知ってる方なら全部読めるでしょうし、うん、まあ、はい、あまり読めない方でも数字なんかで読めるところはあるかなと思って、うん、ちょっと遊びで入れてみました。
でも面白いですよね当時のその時代のなんかね、はい、大体の相場と今全くえら上がってるなみたいな今の方が高いのかなみたいな感じもね、いろいろと分かっていただけるんで、まあ、なんか同じ西宮町あたりに暮らしている人の暮らしぶりが、
はい、
昔と今でどう違うかっていうこともねいろいろと読み解いていけますしそういう意味ではとても面白いですよねこれね、はい、さあそしてシンポジウムは昨日終わってしまったんですが展示解説会というのが8月の13日の土曜日です。朝10時から11時まで、この西宮市立郷土資料館の常設展示室で開かれます。これは申し込みも不要当日会場に集合、はい、参加費無料ということなんですが、
はい、もう午前10時から開館なんですけど、うん、その時間に特別展示の会場に来ていただければもう大丈夫です。
はい、これ江藤先生がいろいろと解説してくださるんですか。はい
私がもう直接展示をそれ見ながら、はい、説明しますので、うん、はい、まあ、1時間となってるんですけどいくらでも質問は受け付けます、
はい、いやいやご親切にありがとうございます、はい、でも本当に詳しい方、ね、市民の皆さんの中にもたくさんいらっしゃるようで昨日のまあシンポジウムでも随分と詳しいいろんな質問もあったようですけれども、はい、こういった展示説明会展示解説会の時にも随分いろんな質問が飛び出してくるみたいですね。
そうですね、うん、やはり実物を前にするといろんな疑問が出てくるみたいで、
はい、
まあ、いろいろ 質問受けたりするんですけれども、うん、まあ、できるだけ答えたいと思いますので、
は
い、ぜひいらしてください、
まあ、あの7月の16日からこの展示が始まって8月の28日の、まあ、日曜日まで開かれるわけですけれども、やっぱりあのどうですか、かなりあの年代的に言うと、まあ、今ちょうど夏休みに入りましたから、まああのね、はい、お小さい方とかお若い方なんかも来てくださるのかなと思うんですけれども、やっぱりちょっとこう古文書的に、興味のおありな、ちょっと年齢層の高い方が多いですか？
そうですね、まあ、ちょっと子供には難しい内容にはなるんですけれども、うんうん、まあ、フラッと入ってきて、あの意外にあの古地図などを見て楽しんだりされていますね、うん、
なるほどね。でも本当にあの西宮町のまあ成り立ちとか、過去本当に海がねずっとあのまだまだこう陸地の方にあって、これだけの本当に西宮町っていうのは限られたエリアだったというお話も、ね、はい、出てきましたけれども、そういったところからこう今の姿に発展していく、そんなところをこう辿るっていうのはなんか本当に楽しいロマンの旅みたいな気がしますよね。
そうですね、あの日記は本当に読みにくくて、私でも全部の文字を読めるというわけでもないところもあるんですけれども、はい、あの実物っていうのはなかなか見る機会がないので、うん、読めなくてもその昔の人の手垢がついた、うん、こう見ていただくものを見ていただくと、あ、その時代に生きてた人たちがやっぱり少しリアルに感じられると思うので、うん、あのぜひあの読めなくても見に来てほしいですね、
はい、で読めないところは解説会で当然ぜーって読んでって言えば、はい、きっと読んでくださるのね。
そうですね、一応あの、まあ、あの活字化してあのしたものも置いてますので、はいはい、そちらの方はあの無料であのご自由に取って見ながら読む、はい、あの回れるようになってますので。
なるほど。でもあの本当にあの読める部分だけ広い読みみたいな、そう怒られそうですけど、はい、古文書の専門の方にでもなんか分かるところがあればそれだけで楽しい気になりますし、
そうですね、
そこからこう興味を持って全文を読み解いてみたいというふうに思われる方が今後たくさん出てらしたら、
はい、
なんかもっとこういろいろとでこっちの日記とこっちの日記を突き合わせたらこんなことが分かったみたいな楽しみも、ね、いろんな楽しみ方ができそうですね。
はい、
はい、ということで、まあ、あの今後この8月28日が終わればまたあの郷土資料館はまた次の展示に向けて、
はい、またすぐ次の展示をします、
はい、今年はまたいろいろと面白い展示続きそうですか？
あ、はい、もう展示もそうですし、うん、あのウォークとか、はい、いろんな行事が秋にはいっぱいありますので。
そうですよね、
またあのお知らせを市政ニュースなどでしますので、はい、楽しみにしてください、
はい、ということで7月の西宮徹底解剖は西宮町人の生活と文化、江戸時代の日記を読み解くと題してゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館学芸員の江藤彩子先生にいろいろお話を伺いました。でもあの本当にね、こうやって歴史に興味を持つきっかけっていうのはいろいろとあると思うんですけど、はい、江藤さんは何だったんでしょうね。
そうですね、私はでも単純に時代劇とかそんなものから入りましたね。
チャンバラとかお姫様とか、 そう、はい、そういうところから入ってもいいんですよね。別に学術的なことからっていうとね、はい、なかなかアプローチも難しそうですけど、
もう普通に私も大河ドラマとか家族で見てた、うんうんうん、そこからかなという、うん、
なるほどね。そこから今のこの先生がいらっしゃるというのすごいなと思います。ぜひ皆さんあのお出かけいただきたいと思います。さて8月の西宮徹底解剖はノーベル賞と西宮から世界を知ると題してゲストティーチャーに文化プロデューサーの川内篤郎さんをお迎えしていろいろとノーベル賞と西宮がこんなに近いんだっていうお話もいっぱいしていただきたいと思います。ぜひご期待いただきたいと思います。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお届けしました。来週は、8月そうですね1日ですね、今度はい、お耳にかかりたいと思います。ではまた。